QIC。
こちらは栃木県那須塩原市からいただきました。46歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
東京の産育会病院というところが受け入れを始めるというふうに発表しました。内密出産、まあ、人に知られずに、赤ちゃんを産むということですかね。そのプライバシーを守んなきゃっていうことだと思うんですけど、この内密出産、出産費用が払えない人たちが熊本市の慈恵病院、に泣きついております。何なんすかねこれ、一体これはっていうことでいただきました。これ熊本では結構大きなニュースになってるみたいなんですけど、木原さんどうですか？
いや知らなかったです
熊本にはこの慈恵病院という病院がございまして、そこにはコウノトリのゆりかごというものがあるわけですね。これまあ一般的には赤ちゃんポストというような表現をしているわけですけど、私はこの赤ちゃんポストという表現が好きじゃないので、あえてコウノトリのゆりかごという、まあ正式名称で、まあ表現したいなと思いますけども、まあ子供を産んでしまったとか、産んだけれど、育てることができない、まあ、さまざまな事情ありますよね。経済的な事情とか、あるいは DV だとか、いろんなことあると思うんですけど、ともかく、育てられない。だからといって、そこらにポイと捨てるわけにもいかない。で、この、慈恵病院のところに行きますとね、私もこのコウノトリのゆりかご、本物、まあ、見に行きまして、実際に、中身も見ました。扉を開けてみてね。こうなってんだなっていう。で、まあ、その時に、まあ、周りを見るとやっぱりこうカメラとかちゃんとついていて、それなりに状況がちゃんと病院の方も監視できるようになってんだなというようなことが分かりましたけど、ここ、その、日本で初めてのこの、まあ、産み落とした赤ちゃんを、まあ、助けるという、まあ、助けるんですね。で、そのためのこのコウノトリのゆりかご、まあ、これをそのまあ第2弾というか、東京のこの産育会病院というところがやるというふうに発表いたしまして、で、まあ、この熊本の慈恵病院、まあ、先達は非常にこう歓迎すると、やっぱり東京でこういう動きがあると非常に助かるということで、当初、賛辞を送ってたわけですね。ところが蓋を開けてみると、この産育会病院ではこの内密出産というのにお金を取るということを発表したわけですね。で、まあ出産費用ざっくり50万円お支払いいただきますっていうような話になっちゃったんですよ。で、実際この内密出産を使おうっていうような方は、やっぱり経済的に困窮していて本当にどうしていいかわからないという、そういうまあ母親予備軍がまあ来ることが多いと思うんですけど、それじゃあもうお金払えないから無理だということで、逆に諦めてしまうっていう、その何ですかね、一縷の望み、近くにその東京にこの赤ちゃんを救ってくれるところが出てきた、やったーと思ったら、なんだ金取んのかがっくりっていう、逆にその、なんていうんですかね、水を差す結果になりやしないかという、それを危惧した慈恵病院の方が記者会見をしまして、で、金を取るというのはどうなんだと、で、それに対して、じゃあ慈恵病院はどうしたかというと、この、産育会病院の、まあ、係、まあ、そのお金ですね、これを代わりに払いますというふうに、まあ、まあ、この慈恵病院が発表したと。まあ、非常にこう、なんていうんですかね、魂のこもった発言なわけですけども。まあ、これで、その、実際に、東京のこの産育会病院で、内密出産をしようとしたけれど、まあ、お金が払えないっていうことで、この熊本の慈恵病院に、まあ、電話などで相談してきた人が、現在までに5人ほどいると ということで、これがまあ、あの比較的大きなニュースとなっているわけですけど、さあ木田さん、これどういうふうにあの見ますか。
まあそれだけ大変ってことですよね。
いや、だからこの三育会病院っていうところが何なのかってちょっと詳しくは知らないんですけど、東京墨田区にあるそうなんですけど、ともかく親が育てられない、育てることができないという赤ちゃんを匿名で預かる、ここでは名前が命のバスケット、通称ベビーバスケットを作ると。で、母親が病院の一部の担当者のみに身元を明かして出産をする内密出産の受け入れを開始するんだと発表をしたと。で、その際内密出産にかかる費用は原則女性、まあ、要するに母体ですよね、お母さんの方に請求する方針を示していたと。で、慈恵病院によりますと、費用面での不安を訴える東日本在住の女性5人の方からこれまでに相談が寄せられているんだということですね。なので、まあ、結局東京で近くにそういうものがあるならそこで産みたいんだけれどお金がないのでっていうこと、まあ、その慈恵病院に相談ということになっているようなんですけど、これもうちょいなんかこううまい方法はないのかなっていう思うんですよね。だからそのやっぱね、今少子化問題というのがあるわけですよ。その中で赤ちゃんが生まれてくるということは喜ばしいことであってですね、であのもちろん育てられないのは大変だということで、それはまた別な問題で、貧困とのいろんなその問題だとかそういったものをまた一つ一つ解決していかなければならないことですけど、ともかくその産んで、まあ母子ともに健康な状態で産んでいただくということがもう何より大事で、でそのための費用という、まあ費用は当然かかるわけですから、その係についてはまあ例えば僕はもう国がまあ持つというね、まあ実際普通の出産の場合はまあもちろんお金最初にいくらか用意しておかないとダメだと思うんですけど、補助があるじゃないですか。で結果何十万か行政の補助がこれ地方によって多分若干違いがあるんだと思うんですけど、それでも補助が出て、まあ事実上そんなにお金がかからない状態で埋めるっていうのがあると思うんですけど、そういったものをもうちょっとこう前倒しで適用するとか、なんかそういう柔軟なやり方ができないのだろうかというようなことは思ったりしますね。でこれをその何のためにやるのかって言ったら、やっぱりそのね、産み落としてしまったけど育てられないからどっかそこに捨てちゃうとか、あるいはもう自然にそのなんていうんですかね、その病院に行くことができないので、まあ家の中でその非衛生な状態で産み落としてしまったり、まあ医療のそういうまあ手をこう尽くすことができない状態で産み落としてそのまま、赤ちゃん死に至らしめてしまって、そのままどうしていいか分からずに息するとか、そういう悲劇が本当ずっと続いてるわけですけど、そういったものをなくすためにもそのまあ何十万かっていうお金なんですけど、これそのどっかで予算措置を取ってですね、で、できない、それをこう助ける救うということができないだろうかというふうに私は思いますがね。まあね、木田さんはよく赤ちゃんを見かけては泣かしてるそうですけどどうでしょうか。
これこそ子ども家庭庁でしたっけ、何でしたっけ。
ああ三原純子、
うん、そこがなんか率先してやるべき話ですよね。やってんですかね。
いや、やろうともやれると思うよ、うん、あんだけ予算持ってんだから、あそこは
だからもう産むだけで大変じゃないですか、その、はい、お金とかだし、はい、子供を育てていく上でも結構お金がかかるわけ、何千万って、うん、成人になるまでって、それこそなんか補助すればいいのに、なんかね全然そういうなんか動きもないし、
だから日本ってね、
でこういうのがまた増えていくわけでしょ。
まあ何て言っていいか分かんないけど、本当に人に対するケアというか思いやりというか、そういったものがない政府 役人、そして、まあ、役人はまあ政治家の、言った通りにやってるわけだから役人が悪いとは思わないけど、その政治家ですよ、政治ですよ、いろんなものにお金を使う、そのもちろんそれは軍事費だって僕は大事だと思ってますから、そのいろんなものにお金使うのは当然なんだけれど、まず第一義的に人の命とか、やっぱこの、そしてこの日本国の繁栄ということを考えたときに、ある程度やっぱり人口というものがその維持できるというかね、数字がね、でこれだけその少子高齢化と言われているわけですけど、これを何とかしなきゃっていうんで、そのそれこそ子ども家庭庁を作るだとかいろんなことをやってるわけだけど、根本的なところで産めよ増やせよと今言えない状況になってるんだけど、そこをじゃあどういうふうにしてこれを是正していくのかっていう時に、やっぱ結局金なんだよね。で金の問題もあるし、それとそのまあ、育てていくため の、 そのいろんな努力 でこれもそのお金稼がなきゃいかんわけ でそれに関してもそのいろんな、例えばそのケアというか、要するに無学な人がいて、そういった意味でね、自分が何をやってどうしていいかわからないっていう人が結構いるんですよ今で。それはもちろんそのググれかすっていう人もいますけど、そのググってわかる人もいるかもしれないけど、多くの方々はそれすらやれないしわかんないっていう人がいて、でそういった人ほど実はその底辺でそのまあひどい状況に置かれてたりするわけですよ。だからリテラシー、私最近ちょっと リテラシーって言葉よく使うけど、リテラシーの低い人ほどもうひどい騙され方をしたり、ひどい生活の中でなかなかそこから浮かび上がれないっていう、そういう人たちがいて、でその中に例えば女性で身ごもってしまってどうしていいか分かんなくなってしまったっていう、でそういう人たちなんかがいるんですよね。でそれをね、まあ本当にさまざまな知恵を集めて改善させていく。でもまず最初に必要なものは銭です。それをそのどのような予算措置するのか、まあなんかね、例えばね、その母子手帳ってあるじゃないですか。で残念なことに私はまだ一回も母子手帳というのをもらったことないんですけど、この母子手帳さえ持ってたら、もしくは本当にそのマイナンバーと紐付けをしたいんであればですよ、本当にもうマイナンバーでいいと思うんだよね。でそれを見せるだけで、この人は妊婦ですと、あるいはそのまあ血のみ号を抱えてる、お母さんです、でまあ経済的に困窮してるとかそういうことも分かった上でいろんな補助が得られます。まあ僕は別に経済的困窮とか関係なしに、もう妊娠した状態もしくは出産してまあ1年とか2年とか、まあそれどれぐらいの長さかっていうのはまあ検討が必要でしょうけど、そのカードを見せるだけで、例えば交通機関は全部タダになるとか、あるいはそのなんだろうな、その簡単な例えば、食料品、まあ一月にあたり、米だったらまあ5キロとか10キロとか、あるいはなんかこう砂糖とか塩とかっていうのがそのどんだけとかっていうのがその見せるだけでもらえると、引き換え券みたいな形になって配給されるっていう、でそれは換金はできませんよと、まあ何らかのそういう印をポンとこう打ってもらって、転売ができませんと、転売した場合にはこれ罰せられますよっていうようなことをちゃんと言ってもらって、まあそうでなくても僕はもう転売したってもいいぐらいな気もするんだけどね。もう場合によっちゃね、米いっぱいありますって人だったらいらねえから売りますっていうのもいいと思うんで、それお金に換えるっていうのもまあいいのかもしれないで、まあともかく何らかのそういう大事なことは、要するに赤ちゃん産んでもらって育ててもらうっていうことなんで、それのためのサポートを行政がやるっていう、そこにこう一点に絞ってやってきゃいいんだけど、余計なことをいろいろ考えるからおかしくなっていくんじゃないかなというようなことを思ったりします。まあちょいちょいお話をしますけども、昔幕末の頃、 北関東、栃木県の真岡というところがありますが、今真岡木綿、木綿で有名ですけど、その木綿の生産を企画した、立垣さんというお代官がいまして、この人がとても優秀な方で、でここその当時、幕末の北関東というのは、まあイメージで言うと木枯らし紋次郎の世界でありまして、要するに幕とヤクザモン、犯罪者、そういったものが江戸から流れ着いてく吹き溜まりのような場所だったんですね。で本当にその生産性のある仕事に就かない、博打ばかり打って、そしてまあ殺し合いをするというめちゃくちゃな場所だったわけですよ。でそこでその男女比ももう本当に9対1なんていう話があるぐらいで、男が9人で女が1人みたいな。でこれはなぜかというと、女の子が赤ちゃんに生まれると川に流して捨てちゃうんですよ、殺しちゃうんですよ。なぜかというと、その、まあ、労働力にならないという当時の判断です。で、男ばっかりになっていく。それで結果どうなるかって言ったら、人口が減るわけですよ。もうともかくね、疲弊していく一方ですよね。で、そこで、その、手腕を、買われた、この竹垣さんという人が赴任をすると。で、この人がやった様々な施策があるんですけど、これが見事に当たってる。それは何かというと、その、まずは、カップルを作らせる。で、女の子が少ないから、新潟の方で、向こうは子殺しをしない、まあ、一向宗、まあ、その、仏教の信徒がいっぱいいたんで、子殺しをしないけれど、代わりに、その女の子は、まあ、女郎屋に叩き打ってたわけですね。で、その女郎屋で、その、今の、例えば、大河ドラマベラボーに出てくる吉原みたいなもんですけど、もっとひどいと思いますけどね、そこの女の子を、まとめて買ってくるんですよ、立垣さんは。今の感覚ではなんだその人権は何なんだって言うかもしれないけど、当時としてはそれがまあ最大の人権配慮ですよ。で金を出して女性を救ったわけです。でそれをその北関東まで連れてきまして、でそこで何をやったかというと、河原で、地元の若い衆とのお見合いパーティーをやったわけです。でそこでカップルができる、これカップルが無理やり作ったって、それは性格が合わなかったら何も始まらないですからね。そこで仲が良くなったのを見つけては、もうお前ら書体を持てよと。で持って書体を持ったら家もあげるよ、農機具もあげるよ、で電波玉もあげるよ、で、子供が生まれたらお祝い金あげるよ。でそれ全部その役所、その代官所が、役人がなんと届けに行くんですよ。取りに来いじゃなくて届けに行くってぐらいの、そういうかゆいところに手が届く、まあ施策、その赤ちゃんがどうもできたらしいっていう、その噂が広がっていくだけで、それで噂の段階でもう役人がお祝いを持ってくっていうぐらいの、もう子供ができましたのでって申請書をここに書いてハンコを押してくださいとか、そんなことは一切ないわけですよ。それぐらいのスピード感を持って進めたこの立垣代官は、あっという間に石高を増やし、そして最終的にはまあもう立垣神社という、今神社が残ってますけど、神様というふうに思われるぐらいの功績を残したっていう人物がいます。まあ水戸黄門なんか出てくるのは悪代官のイメージが強いですけど、実は素晴らしい手腕を発揮した行政官としての代官というのもいたんだと。でそういう感覚で政治というのを進めていけばだいぶ良くなるんですけどね。なんか知んないけど重箱の隅つついてめんどくさいことを言って、そしてなるべく金を出さないよと、であるいはこういろいろ難癖をつけるというようなことがよくあったりするんですけど、そういうのじゃなくて、もう最初からあんたを信用してるから金あげるからこれでなんとかしないポンというふうにいくような、まあそれぐらいのなんかこう肝の据わった政治というのができないだろうかというふうに、思ったりします。続きまして、宮城県仙台市からいただきました。48歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A、
ありがとうございます。
たたたた大変です。来日外国人による犯罪が急増しています。完全に日本は舐められているようです。いずれ本当に生麦事件が発生しそうな予感ということでいただきました。木田さんもよくご存知の生麦事件ですが、生麦事件について木田上解説員の解説です。
じゃないです、ちょっと、はい、
何だと思いますか、生麦事件って
。授業では習いましたけど。
お、習ったんですか。
覚えてない、
うん、
覚えてないです。
うん。早口言葉を言ってて、切られた人の話ですよね。
いや、違います。
あ、生組、生麦、生米、生卵じゃないですけど。でも、この生麦事件というのは1862年ですね。文久2年だったと思いますけども、薩摩藩主島津久光さんの一行が、横浜の、まあ、現在でいうと鶴見区の生麦駅がありますけども、京急の生麦駅の近くをこう街道を行列していたところに、馬に乗ったイギリス人、まあ、4人のイギリス人が馬に乗って向こうからやってきたわけですよ。それでその行列の先頭が、あの、どけ降りろというふうに指示を出したんだけど、それがなかなか意味が分かんなかった。この4人がどうしていいか分からず、そのまんま行列の中に入っていっちゃったんですね。でズンズンズンズン行ったもんだから、その行列の方も何事だって言って、何をどうしていいか分からず、まあ、若干パニックになるわけですけど、でいよいよそのお殿様が乗ってるカゴがあるわけですけど、そこにまで近づいてきちゃったんで、で、これはもう大変だっつんで、で、あの、尋常じゃない状況になったということで、このさすがにこの4人も、これはちょっとまずいんじゃないかと思って、馬を、その、まあ、キビスを返す、まあ、後ろ側に、あの、鼻っ柱を向けて、まあ、あの、方向転換しようとしたんだけれど、それが元で大混乱になってしまってですね、もう、それでもう行列はひっちゃかめっちゃかになってしまった。で、それを見てた武士が、もうこれは許せないということで、ついに、刀を抜きまして、この4人に切りかかったわけです。で、それで1人が、まあ、切り殺され、2人が重傷ということで、まあ、大変な事件になったわけですけど、まあ、これがまあ、元で後に、薩摩とイギリスの戦争、薩英戦争というのが、まあ、につながっていくということなんですけど、そんなことが起きたら嫌ですよね。ちなみにこれは、これ NHK だったですかね、来日外国人の犯罪増加傾向、組織的事件も、警察庁取締り強化という見出しです。これ昨年全国の警察が検挙した来日外国人による犯罪は、もっととも多かった年、これいつなのかちょっとわかんないですけど、それから比べればだいぶ少ないんだけれど、ここのところ再び増加傾向にあるということが、まあ、警察庁がまとめたと。で、例えば SNS を通じて集まった実行役がドラッグストアなどで商品を大量に万引きし母国に送る組織的な窃盗事件も確認されていると。で、警察庁では去年1年間に全国の警察が検挙した来日外国人による窃盗や入管法違反などの犯罪は 21,794 件で、検挙された人は 12,170 人あったと。で、最も多かったっていうのが、これ書いてあるな。最も多かったのは2005年が 47,865 件あったと。まあ、それから比べると少ないんだけれど、また増えてると。で、現在その検挙された人、国別、国籍別に見てみますと、一番多いのがベトナム人で3990人、約4000人。次いで中国人が2000人。フィリピン人が730人。タイが640人。ブラジル人が580人などとなっていると。で、犯罪別では窃盗が最も多く9103件だそうで、中でも万引きは2252件に上っているということです。まあ、ともかく警察庁としては、まあ、こういう、犯罪に対しての取り締まりを強化するということですね。さあ、木田さん、これどう思いますか。
やってもらいたいですね。
万引きを。
いや、違います。
ええ、
万引きじゃないです。
やっぱね、あの、罪が軽いんですよ。あの、罪が軽いで、罰が、殺意訓戒で釈放なんていうケースも多々あるようで、で、これね、まあ、この間も言いましたけど、外国人の方を罪重くするっていう法律に変えた方が僕はいいと思うんですよ。ええ、だから例えばもう あの万引きで例えば 400-500 円のものを1個、パクりましたというので捕まったら、もうそんだけでもう懲役にしたがいいです、はい、もう母国にすら帰れないというですね、まあ、あの懲役 半年とかね、6ヶ月とかそういうもう働いてもらうというね、でできればあの重労働にタッチさせるとか、まあ、そういうようなことがあっていいんじゃないだろうかって本当に思ったりするんですけど、まああのね、中国人に限らないですけど、その外国籍の人が日本でその、まあ、国際運転免許を、まあ、取得する、これ本当に簡単だそうで、でそれで運転した挙句、操縦運転を失敗して、まあ、通行人にぶつかったりして結果的にこの人の命を奪ったりというそういうケースがありますが、日本だったら、日本人だったらもうちょっと重い罪になるのになというのに、なぜか外国人というだけで、無罪放免になってたりとかっていうのがどうもあるようで、これちょっとおかしいんじゃないのと。やっぱある程度重大なやっぱり出来事というか、その人の生き死にに関係するようなものに関わった場合はそんな簡単に許しちゃいけないだろうなというようなことは思うんですけどね。相変わらず熊本はどうですか、外国人は増えてますか、それともいつもと変わらないですか。
いつもと変わらないですけど、やっぱりあのなんですかね、声でかいですよね、あっちのアジア系って本当に。
まあ大体ね
もうどうしてそんなでかい声で喋れる、まあそういうなんていうんですか、わかんないですけど、
まあ
国なん
全ての人がそうってわけじゃないけれど、ただ傾向として声がでけえっていうのは大体あのあるかなと。で、あのやっぱヨーロッパ系の人とかはそんなにわーわーわーわー喋ってないよね。なんかあの
声はあの、
うん、
ヨーロッパ系とかそっち系もまあ声はでかいですけど、なんか品があるというか、まあそれはいかんとろうけど、なんか違うんですよね、声のでかさのボリュームも、うん、なんか質が悪いというか。
なんかね、あの俺がたまたまそういうのに遭遇してるだけなのかもしれないなとは思いますけど、例えば飲食店でラーメン屋でも何でもいいんだけど、こうカウンターで一人こう食べてると、横にその明らかに中国の方がまあいて、それであのまあそのラーメンなり何なり向こうも召し上がってるわけですが、そのずっと電話してんのね、その誰かと。スマホで。で、その、普通に電話してんじゃなくて、スピーカーフォンで喋ってんだよね。
あ、それはダメです。
で、だから相手の声も丸聞こえて、まあもちろん意味がわかんないから、その中国語なんで、なんて言ってるかわかんないんだけど、ともかくうるさいのね。
ただうるさいですよ、
ね。うん。で、今度電話が終わったかなと思ったら、この食ってる最中に、今度あの紙ナプキンで鼻を噛み始めるわけよ。これが。なんか知んないけど、なんでこんなにこう鼻を噛むやつが多いんだろうかと思うぐらい鼻を噛むんだけど、でそのうんなんていうのかな、そのすげえ大人わけよでこっちね、横で食ってる時にあの鼻を噛む音、もう明らかに今青っ鼻が出てるだろうなとおぼしき、そういうなんかねっとり系の鼻を噛む音をこう響かせて、でその噛みをだよ、その手のひらでくるくるっとこうあのダマにしてですよ。それでね、あの俺だったらポケットに入れてどっか持ってってゴミ箱に捨てたりするんだけど、あいつらはなんか普通にテーブルに上に置くんだよね、その小汚い鼻が入ってるやつを。でもうなんだこれやと思って、もうこっちもほらなんかあの普通にそのラーメンをね、あの美味しく食べようと思ってるんだけど、気分が悪くなってさ、もうなんかで今度そのあのラーメン屋に行こうと思ってもそれを思い出しちゃうんだよね、その鼻噛んでるやつを。でただしばらくあそこのだから店は何にも悪くないんだけど、しばらくちょっと行きたくねえなというようなことを思ったりとかね、あるんですよ。だからこれね、あの本当あのあいつらに対するマナー教育って、マナーをちゃんとあの徹底的にやんなかったら入国させないぞみたいなねあのそれぐらいのことをちょっともうやんなきゃダメなんだけど、まあ と日本は本当に、まあ、これからどうなっていくのでしょうかという話で、まあ皆さんからねそういうあのこういう出来事があったとかっていうのがもしあればあのお寄せいただけ、たらと思いますけどね。
外国人が入ってくる量って規制はできないんですか？
いやそれ規制しようと思えばできるさね。コロナの時だって規制してたんだから、それはできますよ。
もう規制してほしいですよね、本当。
ところが規制じゃなくて増やそうとしてるわけだからね。そうそう、インバウンド政策で、うん、んで
いいよ。
やっぱねこちら大阪もね、まあ、万博効果っていうのはやっぱあるんですよ。もう明らかに増えてるもん外国人が、うん、ほんでいろいろ情報を多分彼らも共有してるんだろうけど、その昼の時間だとか夕方に電車で移動すると大変だよと、特にこの大阪メトロ御堂筋線なんていうのはもう地獄の状態ですからね。で一番多い時で何分おきかな、3分おきぐらいで来るのかな電車が、重量編成のやつが。それでもうパンパンだからね。でだから彼らもなんか事前に情報を得てるのかどうか知らないけど、最近本当は朝6時台とかで普通にいるんだよ、旅行者がカートを転がしながらので、邪魔くせえなとか思いながら。
どれぐらいでしたっけ？
何
期間
万博、あの 10月ぐらいもでしょ。
あ、半年、
半年間ですよ。これからまた増えるだろうと言われてますよ、なんせまだほらね、できてないパビリオンもあって、これからできてくるんで
これね、いかがな、もう
でおそらくメタンガスの爆発も多分ないだろうと思うけどまあ
YouTube で結構中の様子とか上がってるじゃないですか、まあ、まだね、うん、ここちょっと少ない期間ですけど、
はい、
料理やっぱ高いっすね。
まあだって駅そばが3000円だからね
怖っと思ってそれでもげんなりじゃん、行く気なくすもん。
まあ、私はタダ券を募集しているんですけどね、ご不要の入場券をお持ちの方いらっしゃいましたら IBB までお知らせいただければ私が喜んで使わせていただきますので、よろしく
ね。で、1日じゃ回れないんでしょ結局。
あ、回れないだろうね、全部見ようと思ったら。だって、
だからこういうのも伝えるとね、なんか本当
何回も来させたいんでしょ。だって策略としては、
ね、来させたいんだろうけど高いし、食べるもの高いし、疲れるだけだなと思って。
まあ、
だって YouTube で放送、まあ放送というか、まあ、中身は見られないかもしれないけど、なんとなくは分かりますけど、
まあね、いろんな万博にあやかったものも出てまして、こちら関西では、枚方にあります枚方パーク、枚パーの CM がなかなかいいですね。岡田准一氏、平パー兄さんが出てきまして、子供たちと一緒に、大阪ワンパクと、叫んでおりまして、まあ、ワンパク小僧のワンパクなんですけど、そういうのをいっぱいこう、バカな映像なんですけど、で、最後にその岡田准一氏がカメラに向かって一言言うわけですね。間違えて来てくださいっていう、キャッチコピーがもう本当秀逸で、大阪万博に行こうと思ったけど間違えて大阪万博に行ってしまうという、まあ、そんなやついないでしょうけど、でもなんか逆に騙されて私は大阪万博の方に行きたいなとちょっと思ってしまったということもありましたけど、まあどうなることやらというところでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを紹介してまいります。
プロアマ混成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブキーへのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。 2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。